ました。ニュージー大好きポッドキャスト、ナビゲーターのリコです。
こんにちは、アキです。今日は、ゲストさんの素敵な自宅にお邪魔しております。ですね、なんかポンソンビーのものすごいなんか天井が高くて真っ白な素敵なお家に
お邪魔してます。そうですね、この調度品といいますかね、ライトもものすごくこうレトロな感じでおしゃれで
一個一個違うんですよね、はい、
とっても羨ましいです、はい、はい、それでは早速今日のゲストさんをご紹介させていただきます。フランスからシンガポールの生活を経て、昨年ご主人様と共にニュージーランドへ移住。ご自宅で開かれているお料理教室では、ニュージーランド在住の日本人の方々に地元食材を使った美味しくて洗練された料理を教える先生として活躍されています、シモン英子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、シモン英子です。去年からニュージーランドに住んでおります。もともとはフランスの方に元の学校を勉強したくてフランスの方に来て、で主人に会いましてフランスの方で大体20年弱住んで、はい、それから主人の希望、たっての希望で海外で生活してみたいってことでシンガポール、うん、で6年住んでまして、その時に料理の先生の仕事を始めまして、ロックダウンでニュージーランドに住むことになって、
ロックダウンで、
はい、ロックダウンで旅行で遊びに来て、はい、ロックダウンで帰れなくなって、そのままずっとニュージーランドに住むことになりまして今に至っています。
なるほど、わかりました。じゃあその辺も含めてね、はい、ロックダウンでニュージーランドに住まわれ続けているというところもまたお話聞いていこうと思います。よろしくお願いします。はい、それでは最初に前回ゲストさんでいらっしゃいましたゆかりさんからのメッセージをお伝えさせていただきます。英子さんはとにかく天然かわいいの言葉がぴったりの先生です。先日お料理教室に参加させていただいたのですが、調理器具の実演販売みたいな紹介が始まっちゃうほどです。少人数で丁寧に教えてくださり、難しく思っていた料理でも時短で簡単に作れるよう考えられていて、そんな数々のレシピはとても貴重です。すいません。そして、とっても美味しいです。ということで、質問に行きます。英子さんは、もともと日本で靴のデザイナーをされていたと伺ったのですが、フランスに行き、靴ではなく、お料理をお仕事にされたきっかけは何だったのですか、ということなんですけれども、もともと靴のデザイナーだったんですか。
はい、そこが驚きですよね。
ただ、日本にいらっしゃった時ってことでしょうか。
日本にいた時は28歳ぐらいまで、うん、靴の企画をしてました。もともとはどっちかっていうとモード関係の仕事がすごい好きでやってみたくて、 でも出たのが女子美術大学で美大だったんで、うん、洋服よりは靴とか物の方がいいんじゃないかって大学の先生にも勧められて、靴の企画で靴のデザインをやってました。
そうなんですね。その靴のデザイナーとしては何年ぐらい。
6年ぐらい。
6年も、
はい、
そうなんですか。
それはなので、卑弥呼さんみたいなのとか、はい、あとデパートブランドの企画のお手伝いをしています
。あ、すごい。そうなんですか。大学卒業してすぐにそういったデザイナーとして活躍することができるんですね。
最初は何だっけ、半年ちょっとくらいかな、丸井の方で売り場の方を立って
現場経験
しようと、
はい、
なんで皆さんの希望を理解しろっていうことで、うん、販売しながら、うん、で、まあ、いろいろ苦労を聞いて、靴、特に新入社員の靴、リフルね、パンプスいきなり履かなきゃいけない、すごい苦労とかをこう聞いてみて、はい、企画にどういうふうに生かしたらいいのか、
生の声を聞いて
勉強して、で企画にそれから入って、なんか疲れない、長時間歩いても疲れない靴を作ってくれっていうことだったので、はい、まあ、そういう希望をとりあえずバックして、うん、フィードバックして企画や進めてました。
で、デザインに生かしてきたっていうことですよね、はい、で、そうなるとですね、靴のデザイナーから今お料理教室をされているということなんですけれども、 お料理を仕事にされるきっかけに結びつくのはどういうことだったんでしょうか。
もともと靴の企画の時に、うん、その前に卒業旅行でフランスとかヨーロッパに行ったんですけど、うん、いずれなんかフランスで生活してみたいなっていう淡い希望があ
って、憧れますよね。
で、なんかでも靴の仕事楽しかったので28歳ぐらいまで頑張ってやってたんですけど、これ以上やってると今期逃すんじゃない
ですか。現実的な問題で
ちょっと一回切って
分かります。
で、まあ、ちょっと貯めたお金を持ってフランスに、まあ、1年ぐらい住めたらいいなぐらいのノリで来て、うん、まあ、でもそのまま帰っても、うん、仕事ないからってことで、だからせっかくならモードの勉強しようかなと思ってモードの学校にパリの方に入って、うん、でそれでちょうど、ま、そんな感じで主人と知り合いまして、
はい、
でパリに住むことになって、でその時は、まあ、うまくなんかデザイナーの仕事、服のデザインの仕事とか見つからなかったんで、セレクトショップフランスの買い付けのお手伝いとか、
はいはい、
まあ、多少なりとも近づいた仕事したいなと思ってて、そのやってるうちに、まあ、だんだん、まあ、食べることも嫌いじゃないし、うん、アテンドっていう時に、あ、美味しいレストラン、ね、ご紹介、ここは美味しいですよとかいうのをやってるうちに、まあ、せっかくなら自分でも作れるようになったらいいなっていうのと、主人はできれば海外に生活してみたいと言ってたんで、できるだけフランスの料理どこでも生活しても料理が作れるようになりたいなと思って、フランスの料理習ったり、もちろんベーキング、まあ、フランスのなんてもお菓子とかすごい美味しいですし、まあ、できれば可能ならパンも作ってみたいなとか思って、いろいろ習えるだけやってたんですけど、シンガポールに移った時に、なんか洋服の仕事もなかなか難しいし、うん、シンガポールだったんで、うん、あ、せっかくだったらじゃあって言って相談してるうちに、パンの先生なんて日本人で教えてる方一人もいないから、
あ、そっか、
パンの先生やってみたらどうだと勧められて、
はい、
でパンのクラスを始めるところから立ち上がって、知らないうちにベーキングもやって料理もやってって形。
そうなんですね、
はい、
でパンなんてなかなか教えるまでには
ね、
いかないんですけど、どうやって
初め習った時は、はい、もうまあ、フランスは日本と違って、その頃はなんての素人の人に教えるクラスいっぱいあったんですけど、うん、フランスは全然皆さんに聞いても、え、美味しいパンがあるのになんで作りたいの、
あそんな発想なんだ、
買えばいいじゃない、
買えばいいじゃないっていう風に言われて、でも習ってるうちに、ベーキング、お菓子を作るところに、あ、私パン習いに行くのって教えてくれる人がいて、あ、どこで習われるんですかって聞いたら、パン の職人になる学校の夏季講習があるって言われて、それにまず行って、
うん、
で、まあ、そういうことを習ったんですって話したら、じゃあ教えてみたら、まあ、その時は教える自信がなかったんで、知り合いの人に頼んでパンの職人さんと一緒に働いて、ただ働きで3ヶ月
修行されたってことですか。
修行して、
うわ、
で、まあ、できればこんなパンの、ね、仕事皆さんどんな感じでやってますよっていうのを教えながら、あ、まあ、教えながら、まあ、話を情報話をしながらできれば、まあ、それで教えてっていうのをやってたんですが、日本人会っていうのがシンガポールにありまして、まあ、できれば教えてみないっていう風な話を会社の方から言われて、うん、じゃあフランスのパンをその時やってたんですけど、日本人会でやるなら日本のパンをやってみたいってことで、うんうんうん、日本のパンのクラスを始めたんですが、最初の頃はすごくそういう人たち全然いなかったので、すっごい人気で10名のところを30名予約いただいた
りとか、すごい、
なのでちょっとずつ1ヶ月に1回っていうのを増やしていって、で1ヶ月に2回って形でやって、で2年3年ぐらいやりました、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
でまあ、シンガポールで6年間、
はい、
ね、その料理を教えられて、
料理は会社の企画で レンタルスタジオを借りて一月に1回、はい、あの企画をしてやってたんですけど、あのだんだん生徒さんがあの料理を教えてほしいっていうリクエストがあったので、あの料理なんかこうレンタルスタジオだと1から10まで、あのなんていうのかな、キッチンの
そうです、ね、
鍋とかも引っ越し状態でやるのも大変だなと思って、ね、
調味料とかも、
はいはい、なのでうちでできる方法ないかって調べてもらって、はい、でできることになって、で教えることになりました。
あ、
でそこから最初は希望の3名から始めて、はい、ちょっとずつ増えていって、こっちに来る前までは20名近くの生徒さんに、
そうなんですね、
一月1回っていうことでやってました。でも一月に1回で20名なので、うん、でも2回も3回もいらっしゃる方もいらっしゃるんで、
うん、
なので1週間が日本人会のクラスで、1回はスタジオレンタルで、であと2週はそのプライベートクラスっていう自宅でやるクラスを20名なんで週2、3回を2週間、
うん、そうか、そういう生活というか、まあ、その料理を教えるという習慣というか、そういう生活が今もつながっているところがあるってことですよね。はい、ああそうなんですね。で、ニュージーランドには、去年の3月ぐらいですかね、
はいはい、
にいらっしゃってるということなんですけれども、
まあ、去年の3月って皆さん聞かれたら多分想像とつくと思うんですが
コロナですね。
コロナだけです。最初は2週間旅行したいなっていう形 でどこに行こう、休みができちゃったんでどこに行こう、本当はフランスに帰る予定だったんですけど、その時コロナがすごかった、ヨーロッパが一番最初すごかったの で、
ね、
あじゃあやめようって言ったんですけど、休みせっかく取っちゃったしどうしようかねっていう話してた時に、ニュージーランドが一番少なかったです。で私的には興味のない、うん、あの旅行先だったんですけど、主人はあの自然とか好きな人なので、うん、じゃあ行こうか2週間ぐらいちょっと気分転換にって言ったら、あの1週間目は大丈夫だった、2週間ぐらいからだんだん雲行きが怪しくなって、うん、そろそろ帰ろうかねって形で言ってたら、明日までにシンガポール帰らないと
帰れないよ、
帰れないよということで、クイーンズタウンから2時間のところからまずバス乗ってクイーンズタウン行って、クイーンズタウンからオークランドで飛行機取って帰ろうって言った時に、オークランド来て初めて知ったんですけど、その時にオークランドも今日中に海外出ないともう帰れないってことになりまして、
はい、
で飛行機チケットがなかったので結局帰れず
、はい、でそれで、はい、そのままいらっしゃるってことですか、滞在し続けてるってことですか。
あの最初は、はい、あのシンガポール政府からあの OK が出るまで待っとけって言われて、はい、1ヶ月後に出るのかなと思ったら、オークランドはロックダウンが終わったのに、はい、シンガポールが終わらない、
今度はね、
うん、だから結局海外に行くっていうのは両方のタイミングが必要なの で、ね、はい、でまだ待ってますよね。でだまだ主人がどうしようとかって話になってて、で3ヶ月にやっと帰ってもいいよって言われた時に、主人から言わせれば冗談じゃないっていう感じに気持ちがなってきたみたいで、で、まあ、あのニュージーランド政府が9月いっぱいまでは大丈夫だってことなので、仕事を探してみてこっちに移住したいって言い始めて、
おご主人が
えどうす
帰らないのってなりますよね。
で、まあ、私は帰る予定だったん で、
そうですよね。
で、まあ、シンガポールはあのそういう状況なので、あのシンガポールの会社の友達が、あのじゃあだったらオンラインでやらない、オンラインでクラスシンガポールで始めてるんだけど、テイクさん興味ないって誘ってくれて、それをあの帰る前提でずっ
と帰る前提で
続けて、シンガポールの教室をずっとこう続けて、はい、続けるためにオンラインを始めてる。
あの生徒さんも、あのニュージーランドから帰れないからってオンラインで続けてくれていたのに、うん、帰らない
帰るんで帰りたいんですけれどみたいな、どっちか言うとね
っていう状況だったんですが、まあ、あの見つかったから
ご主人のお仕事が、
で住むことになってで、 まあ、一応私はオンライン続けながらこっちでやってたんですけど、まあなんていうのかなまだ私はどっちかと半分シンガポールにまっしぐりで、主人はもうなんか
ニ
ュージーランド生活始めてて、一緒の屋根の中に
ちょっと別々の考えが
別々な
存在してたんですよね、しばらく。
でもそろそろで、たまたまそのオンラインのクラスも向こうがあのなんていうの、普通に生活できるようになって、オンラインよりはどっちかと対面のそのクラス行きたいってことになって、うん、いつだったら先生変わるんですかっていう状況になってそろそろね、主人もずっと帰るつもりないっていうから、うん、まあ、心を決めて、
腹を決めて、
私はニュージーランドに移住する、うん、帰らないけど移住するって形を取ろうと。
それがもう今年入ってからぐらいにも腹を決めたっていう感じですよね、う
ん、今年からじゃあこっちでもうクラスできる方法か
考えよう。シフトしたわけですね、ようやく
やっとやっと、あのいながら移住を考えたのは今年から、
ね、そうですよね。もうご主人はね、うん、あのお仕事も決まって、うん、で、うん、アウトドアがお好きでいらっしゃるっていうこと、はい、なんかヨットもお好きでいらっしゃって、
ヨットも好きなので
アメリカズカップも楽しんで、うん、もう楽しいよっていう状況でやってたのに、英子さんはちょっとまだ悶々としてたのが、うん、まあ、去年と、
そう
で今年入っても、まあ、そんなこと言ってももう状況も変わってるしということで、腹をくくり今に至るということですよね、はい、で、こちらで、まあ、腹をくくった英子さんが、はい、ご自宅で料理教室をなされているということなんですけれども、
は
い、
あの最初はチカさんって方、あのコケ丼をやられてるクリエイターの方なんですけど、たまたまあの彼女が自宅であの忘年会という形で、うん、いろんな人を集めてくれて、はい、で料理教室私シンガポールでやってたんですって話したら、興味ありますっていう方がいらっしゃったんで、その方をお茶会って形で招待して、あの教室興味のある方であればこうこじんまりとやろうと思って、うんうん、あの希望を取りながらクラスしようと思ってたら、あの蓋を開けるとなんか私1ヶ月に1回3名から5名ぐらい集まればいいななんて、うん、ちょっと淡い心で募集かけたら、うん、蓋を返したら逆に最初10名ぐらい
来て、うわ
すごい
そうだったんですね。
なので、うん、なんかちょっとずつそれもちょっとずつ増えてきたので、じゃあってことでスモールビジネス あの料理 あの会社になんかね立ち上げて、はい、で今に
そうやってお茶会から始まったお話なんですね、
はい、
なんかあの私もいろいろ今回英子さん あのインタビューさせていただくということで、そのお料理教室がどうやってこう告知されているのか、これからどうやって開く、なんか何曜日に、ね、開催されているよとか、そういう情報を得ようと思って探してたんですけど、なかなかないんですけど、やっぱり Facebook とか SNS ではもう宣伝されてないっていう感じですかね。
あの最初はあの3名とか5名集めるのも大変なんだろうと思ってたから、はい、うん、SNS とか使って発信しようと思ってたんですが、あのメッセンジャーであの知り合った方に募集かけてたらそれで埋まってしまうので、うん、今のところはあのとりあえずかけてないんですが、おいおい空いてくればそういう形でも募集していきたいですし、
もう口コミで今
のところは教室があの私の友達連れてきていいですかとか、うん、そういう形でいいのが、うん、で結構リピーターの方も多くて、
ね、
先生次のクラス何ですかって形でもう来てくださってる方も多いので、う
ん、生徒さんがいらっしゃることであのモチベーションも上がってもうずっと続けられているっていうところもあるってことですよね。
あのうちのクラスって料理を皆さんで一緒に作って皆さんで一緒に食べましょうっていうのがコンセプトなので、はい、あの食べてるところであのこういうのやってほしいんですけどとか、あとはあのニュージーランド特有のお野菜も使ってみたいですとか、皆さん結構あの、ね、レモンなんかうちで一家に一台じゃないですか、
自宅で栽培されてる人
も多いですよね。栽培されてらっしゃる方もいますし、結構ねちょっとあのハーブガーデンとか、うん、もうハーブガーデンどころかもうお野菜も生産された
ベジガーデン、
もうベジガーデンも作ったりとかね されてらっしゃる方もいますし、私も皆さん逆に生徒さんから作り方を教えてもらって、
そうですよね、
いろいろ作ってもらう、作らせてもらってますし、でいつもシンガポールの時困ってたのが、特にタイムとかローズマリー、はい、買ったはいい、もうちっちゃいばかりありますよ、買ったはいいけど半分も使わずに捨てちゃったりとか、クラスやっててもありますよね。
ありますね。
皆さん作ってるじゃないですか。
ああ必要な分だけ庭から取ってっていう
すごい憧れだったんですけど、それもできるようになったし、皆さん先生ハーブなんて一番簡単ですよって言われて
栽培してください、
ね、植えれば大丈夫ですよ、植えればとか言われて、じゃあ
やってみようかな
っていう形でやってみようかな。確かに、うん、今ではタイムとかローズマリーは買わないでできるようになりましたし、
生徒さんの知恵
ってことですね。逆にシンガポールの生徒さんからは羨ましいですって言われるし、なんかそういう意味で自分ではニュージーランドの良さっていうのが分かんなかったんですけど、その生徒さんからとの情報交換でなんかニュージーランドの生活の楽しさを教えてもらったりとかして、で自分のクラスにもそのできればその内容にもフィードバックできたらいいなと思って。
そうですね、先生として料理を教えられるだけではなくて、うん、生徒さんからも生活の知恵だとか、はい、であとその先ほども申し上げましたけど、その次の料理教室のためのモチベーションだとか、はい、アイディアだとか、
うん、もう今までやってた同じ内容だけど、ね、シンガポールとやってた内容だけど、できればじゃあ次はキッシュ今までやってたんですけど、うん、シンガポールでは もちろんインポート全部海外から捨てるんで、薄力粉もあれば、ねね、こちらだと全然、ね、うん、薄力粉も見つからないし、ないね、うん、じゃあどうやったらいいんだとか、そういうことを勉強しながら、できる皆さんにも薄力粉なくても、ね、パンケーキはできるよ、うんうんうん、何でもできるよっていうところを勉強しながらクラス同じようにできるように開催したいですし、いずれはグルテンフリーとか皆さんね、興味あるところも勉強してって、それも教えられるようになったらいいな
と。ああいいですよね、アレルギーの方結構多くていらっしゃる、ね、私もラクトースアレルギーなんですよね。乳製品
ダメな
ダメではないんですけど、たくさん食べるとやっぱりこう肌が荒れたりとかするので。
ありますよ、パンの職人さんは15、6歳から仕事始めるじゃないですか。そうすると小麦粉がこう室内にワンワンワンワンそれを吸い込むでしょ。小麦粉アレルギーに30後半から40になるとなるんです
よね。アレルギーってなんかこうタンクみたいなのがあるんですよね、はいはい、
それを超える と、
アレルギー反応が起きるんですよね。あれ面白いですよね。面白いって言っちゃダメだと思うけどそういうシステムなんだなと思って、うん、
なのでパン屋さんの職人さんはパンが食べれない
あったもそうですよね。
そうですよね、はい、やっぱり
パン屋さんで働いておられるけど、うん、
グルテン吸い込む、うん、すごいでしょ。
その容量を超えちゃったみたいですね。
急に来ますよね、
はい、
私も小さい時ずっと水代わりに牛乳飲んでたんですけれど、ある時それが受け付けられなくなったっていうことだったので、あそういうことかと思って、う
ん、と思います
ね。突然来るものだなって思ったんですよね、
う
ん、
こういう形でお茶会みたいにしたのから始まった、ね、はいはい、料理教室がこういう情報交換の場にもなって、はい、でそれで新しいレシピ、
次のモチベーションの
内容
の
モチベーション
になってるから、すごい素敵です。
すごく楽しいです。
相互関係みたいなね、
うん、でニュージーランドのことも、まあ、今のところオークランド界隈だけですけど、あそういえばインスタに上げてた時に南の島の方からも、うん、いずれクライストチャーチの人だったんだけど、
教えてください、
オークランド行ったら教えてくださいとか、
オン
ラインやらないですかとか、とかいろいろ一応今のところはできてないんですけど、うん、問い合わせもあります。
すごい、もうグローバルですね、こうなると素晴らしい、
すごい楽しい、
ね、で先ほど出てきたですね、ニュージーランド特有の食材っていうことが出てきたんですけれど、シンガポールでも調達可能な食材ってやっぱりこうフランスとは違ったりとか、ね、していると思うんですけど、またシンガポールとは違ってニュージーランドもやっぱ独特の食材があるっていうことですか。
シンガポールはまだ逆に 自国で生産してる食材がないので、いろんなところから輸入してるから、
そうなんです
ね、例えばフランスのバターとかも手に入るんですけど、お安いくはないでしょ、インポートなんでお安くはないんですけど、うん、手に入るんですが、ニュージーランドって逆に自国で生産してるから、
そうですね、
海外のものがあんまなかったりするじゃないですか。だけど、まあ、主人から言わせると、シンガポール自体よりもすごく何ていうのかな、一つずつ果物も美味しいし、栄養価も新鮮だし、はい、栄養価も高いし新鮮だし、はい、なんかすごい満足してるんですが、うん、で逆になんていうの、フランスのバターは例えば発酵バターが 99% らしいんですけど、ニュージーランドはあのいわゆる、
うん、
発酵ではないクリーミーバター、はい、
クリーミーバターです、
ね、のものでやるので、まあ、それまずバターの味の違いもありますし、お野菜もだから、例えばね、この前先週ポトフやったんですけど、
はいはい、
株とかはよく使うんですけど、はい、ないんです。
確か
に、うん、あんまり、まあ、ちっちゃいもの
たまにありますけどね、
うん、高いですし、
高い、
そんなのでやる
ポトフ
や
っちゃった、
せっかくなので、あのニュージーランドで見つかるお野菜ってなんだろうと一生懸命こうスーパーで珍しいものとか冬野菜でポトフになりそうなものを買い揃えて、
はいは
い、自分で作ってみて、ああこれだろうっていうのをまず決めて、で提案させてもらったんですけど、その中ですごくおいしいっていうか、あのポトフにいいなと思ったのがコールラビっていうお野菜、コールラビっていう、
コールラビ、
コールラビ、
初めて聞いた、初めて聞いた、分かんない、それちょっと教えてください、どんなものなんですか。
あの地上に、まあ、生徒の一人のみなりさんって方が、はい、あの自分で育てられてるところ
を見たの
が、あのキャベツの大きいのありますよね、
あります
ね、その中にキャベツじゃなくて硬い株のようなグリーンのものが硬いキャベツって呼ばれてるらしい
です、はい、
こういうのがあって、はい、外側は黄緑のお野菜なんだけど、パッと割ると中は白っぽくて、食べてみると株、大根っていう感じのお野菜、
あ、まさにポトフに良さそうな、
はい、今あきちゃんがね、スマホでその私たちが初めて見たコールラビっていうのをちょっと今出していただいてるんですけれど、あーなるほど、あ、2つに割った姿は株ですね、ただ、ね、あの周りにちょっと硬そうな繊維質の
グリーンの、
ね、グリーンのキャベツっぽい、
なので、
形してます、
ね、大根と同じように厚めに剥いていただければ、はい、
ね、
株のようにも使えますし、大根のようにも使えますし、日本の煮物とか使っていただいても全然美味しく食べれると思います。
これどこで売ってるんですか。
え、私はファローさんで見つけたんですが、
ファローさんなんですね、普通のスーパーで
マーケットとかでも買えると思います。
そうですよね、普通のスーパーじゃちょっと見たことがないような気がするんで、
買うことがないですかね、
ないと思います、多分、
ファローさんと、マーケットって言ったらやっぱりローカルフードなんですよね、絶対
やっぱそうですよね、珍しい、
見たことなかった、
一般的ではないというか、私が知らないかもしれないんですけどこれは冬の
ね、根菜っていう
感じで、根菜ではないんだろうけど根菜として活用できるっていうことですよね、
日本料理でも絶対合うと思いますから、
そうですね、
もう食べてみてください。
漢字はやっぱりもう株なんですよ、先ほどおっしゃってた株なんですね、
株として強風なちょっとあんかけみたいな料理しても絶対食べれると思うん
ですよ、
栄養価も栄養価も高いですし、
そうなんですね、ぜひこれ試してみたいです、
私絶対やります
、試すより先に探します、
うん、探さないと
あとシルバービートとかのお野菜もなんかこっちではお安く食べれるみたいな、
シルバービート、
シルバービートはニュージーランドあれなんですかね、
あの私はよくわからないんですけど、はい、ヨーロッパでは見たことなかったんで、
私はシルバービートって緑色のところは蒸して塩かけて食べたりするんですけど、白いところをどうやって使ったらいいんですか。
はじめ私は白菜のようにして食べるのかなと思って、はい、いろいろ食べてみたんですけど、はい、白菜よりは癖があったので、
そうなんですよ、
ネットでググってみたら、はい、オーストラリアの出身の方のブログだったと思うんですけど、うん、その方は千切りにして、
はい、
で人参も千切りにして、
はい、
あのごま油でソテーして、はい、ナムルみたいにして食べる。
あ、美味しそう。
ね、で試しに美味しそうだなと思って作ってみたら、はい、なかなか美味しかったので、はい、ご飯もバクバクいける
みたいな。ご飯が進む国的な、はい、
大好きそういうの。
あのシルバービート、冬のお野菜ですし安いですし、
そうです、ね、
あれも結構どこでも
簡単でも、はいはい、あります。
お安く、ぜひこの時期は、
はい、
ぜひ。
家庭 の、 その財布に優しい、
財布に優しくて簡単、美味しい、
栄養高い、はい、
だから白菜として煮るよりも油でソテーしてあげるとかの方が美味しいと思います。
あ、相性がいいんですかね。
相性がいいと思うの。
うちも本当に緑いところを蒸して、うん、バターと塩で
美味しいですね。なんかバターと合うっていうことはやっぱり油系と相性がいい、
はい、そういうことですね。
今度ソテーして細切りにして、ね、もう葉っぱも含めてソテーして、はい、ナムルのようにして食べていただいて。
そうですね、ありがとうございます。
ごまをのせて。
ごまってなかなかいいですね。
健康的でしょ。
ね、本当です。
本当に
人参も安いし美味しいし、
人参すごい、
本当です。人参本当美味しいですもんね。ニュージーランド、
ニュージーランドの人参美味しいですよね。
美味しいです。甘い、甘い、うん、日本でそんなかったかなって思うぐらい。美味しいって
イメージなかったっていう、ね、うん、
ポトフも丸ごと1本ポンと入れた。
丸ごと1本
切らずにな
んか私その写真見てる気がします。
本当ですか。
皆さん美味しいって食べましたもん。
結構煮込まなきゃいけない。いいです。
もう結構まあまあ煮込みますけど、
30
分かちょっと。
皮そのままですか。
皮むきます。皮むいて、
むいて、はい、1本入れるんですか、はい、
かっこいい。私ポトフやってみたい。
ぜひぜひぜひ、はい、リクエストいただければもう一回でも開催いたします。
あら、ほら。よろしくお願いします、はい、じゃあ、そうですね、料理教室にちょっとこう参加したいっていう、まあ、お友達はいないんだけど、いないっていうか、その料理教室に参加されてるお友達はいないんだけれど、ちょっと参加してこのラジオを聞いて参加されたいっていう場合はどういうふうにしたらいいんですか。
あの大好きさんの方にご連絡いただいてもいいですし、はい、私の方メールアドレス、
メールアドレス、
じゃ あの書いておきますので、はい、お知らせしますので、はい、そこで連絡いただければ、そのメッセンジャー の、 あの皆さんのグループに入れて、あの次のクラスこれですよっていうのを案内しますので。
あ、そうなんです。ありがとうございます、はい、そしたらあの E メールアドレスだけ今おっしゃっていただいてもいいですか。
はい、エイコなんで EIKO、はい、ドット METO アット gmail.com です。
ということですので、はい、もし、英子さんの料理教室参加されたいという方がいらっしゃいましたら、E メールアドレスで連絡をしていただければ、
はい、はい、
あの、お返事いただけるかと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、これからは英子さん自身のですね、あの、人柄に迫っていこうと思うんですけれども、英子さんの普通の生活をちょっと見てみたんですけども、Facebook で。そしたらね、はい、いろんな食べ物、まあ、料理教室で作られた食べ物もそうなんですけれども、レストランの食べ物もいっぱい写真が撮られていて掲載されてるんですよ、ということは英子さんってかなりの食通じゃないかなって思ってるんですけれど、でね、そこで英子さん、英子先生のおすすめのね、オークランドの美味しいレストランとかこっそり教えてもらえると嬉しいなと思うんですけれど、
まだとりあえず、まあ、食い地は張ってるのでいろんなところには行ってるんですけど、はい、まあ、去年は割とねロックダウンとかもあったんで、うん、そんなに行けてる方でもないんですが、うんうん、まあでもあとちょっと年もあるんで、あのショパンの苦手なの
ショパンのっていうのは塩加減のものですかね、は
い
は
い、あの味の濃いものは苦手なので、
わかります。私もいい年なんで、
まあ、できれば日本料理で言えばうちの近所のジャンケンさんもすごくね、
うん、
あの塩分も控えめで健康的なお食事やお味もありますし、あのマウンテンデーにあるあのパスタ屋さん、イタリアのパスタ屋さん、それは主人がなんかあの知り合いにから情報を仕入れてきて、どうも美味しいらしいよって言って行ってみたんですけど、あのイタリアの家族、シチリア出身の家族があの経営されてるみたいで、手打ちのパスタ、日本人手打ちの、ね、麺とか大好きじゃない
ですか。大好きです。
あれも本当にイタリアの家族がやられてる手打ちの麺で、なおかつパスタのソースも 作られてる自家製、はい、であれテイクアウトも麺とか、
あ、そうなんですね、
そうそう、テイクアウトできるので
お家で作れる、
おすすめ、
うん、そういうことですね。
でパンはやっぱりもともと仕事でやってたんで、うん、でシンガポールでもあの生徒さんが、うん、先生新しくできたあそこ行きましたかとか言われるんで、うん、結構パンいろんなところ行ってたんで、うん、まあもちろんこっちでもどこどこのが美味しいよって言われたらパンどこどこの行ってみようって言って買ったりするのですが、あのやっぱりフランスっぽいパンの方がどっちかっていいじゃないですか、うちの主人的に言えば。
そうですね、う
ん、でいろいろ試しに食べてみるんですけど、なんかクロワッサン
は、はい、
基本的にバター半分ぐらい入る
食べ
物なので残念ながら
半分も入るんです、たっぷり入るんです、
たっぷり入るので、ね、フランスってどっちかっていうと、なんていうのかな、皆さんニュージーランドのバターも自信満々で、フランス人に聞けば、あのニュージーランド人に聞けばニュージーランドのバターは美味しいっていうぐらい、うん、でもフランス人から言わせればフランスのバターは美味しいっていう国自慢じゃないけどバター自慢
バターに違いがあったんですね。
で、あのフランスの場合はあの自覚はないんですけど、フランス人
自覚は
ないんだけどフランスは 99% 発酵バター、ほぼ 100% 発酵
バター。そうなんです、普通のバターではないんですね。
発酵バターです。あの逆にあの日本だと発酵バターって言ったらちょっとお高いの高級なバターって感じなんですけど、はいはい、フランスは全て発酵バター。
そうなんですか。ニュージーランド
は、ニュージーランドはクリーミーバターで発酵バターでは
ない。
あのフランス以外の国、イギリスとか、うん、あのドイツとか周りの国は全てその同じ作り方でクリーミーバターです。
あ、フランスならではということですか。
フランスだけです。フランスとあのベルギーのフランス語圏ちょっとだけが発酵バターです。
知らなかった。知らなかった。そうすると、ニュージーランドでその発酵バターを使ったパンが食べられるところってどこなんですか。
やっぱりあの
あるんですか、
ドミニオンの。
ああ、ありますね、
フランスのバターを、はい、なんかわざわざ使われてるって聞いたんですけど、 それ以外にもあの主人が仕入れてきた話によると、あのクロワッサンとかあの、まあ、パンショコラとか、はい、ありますよね、パンオレザンとか、はい、あれをインポート、フランスからインポートして冷凍したものを解凍して、解凍するというかそのまま焼いて、うん、売られてるところもあるので。
あ、そっか、うん、もうフランスから直輸入されて
イコールバターも発酵、
そういうことですよね。なのでフランス人の方も、あ、こちらに住んでるフランス人の方も
口コミで
美味しいよっていう
どこどこのが美味しい、どこどこだったら
冷凍だけれどもそれは 自国 の、 あの懐かしい味のパンっていう、うん、ああ、そうやって食べられてるんですね。そうなんだ。ってことは毎朝朝ごはんはもうそういったパンで、
シンガポール時代からそうなっちゃったんですけど、週末はあのクロワッサンとか食べて、月曜日から金曜日はあの手作りのグラノーラを作って食べて。
手作りのグラノーラ、
はい、
グラノーラって手作りできるんですか。
はい、あの混ぜて焼くだけですもん、150度で30分ぐらい。
あ、オーブンで作るんですか。
オーブンで焼くんです。
もうわけわかってない、すいません普段作らない。
主人はあの主人は基本的にドライレーズンとかドライフルーツが嫌いなので入れてくれるなと。で、私はココナッツのあれが嫌いなんです。ココナッツ入ってます。
私もあんまり好きじゃない
ですよね。市販でドライフルーツと、はい、ココナッツが入ってるものって探すの結構めんどくさくない
。はい、はい、そうですね。
なんかしらどっちか入ってたりとか、
はい、
なので頑張って作
る、自分で作った方がいいとそこからの発想で、
はい、
さすが先生ですね。そうですか、
簡単ですから混ぜて。
いや、またそれ簡単って言うんですけどね皆さん。
いや、簡単だから、え、何ですか、簡単なものだから朝食べるんですけど、もうそのオーブン使うところから簡単じゃないんですけど
1週間ぐらいまとめて焼いとけば、
まあ、確かにね、
そうです、
またこしらえとけばいいと、
まとめできるんですね。
週末
てなるほどね、やっぱり美味しいもの食べたいですもんね。
はい、
わかります。あとですね、あの料理教室されてて生徒さんから、
はい、
ね、あの生徒さんいらっしゃるんですけど、その生徒さんたちから学ばれる、まあ、ニュージーランドの生活の知恵 があると思うんですけれどね、まあ、なんでこれ聞いてるかって、英子さんは去年ね、あの3月にニュージーランドになぜか来られて、そのまま住み続けられることになったんですけれども、まあ、あのそういった意味でもフレッシュな目でニュージーランドを見ていただいていると思うんですよね。なので、まあ、フランスにはなかった、例えば、それからシンガポールでもなかった、まあ、このニュージーランドならではのその素敵なところだとか、魅力だとかっていうのがあれば、生徒さんが教えられた部分も含めて知恵を教えていただければいいなと思います。
あの最初クラスを始める前に、うん、最初お茶会、
はい、
あの始めてたまたま友人 の, あのこちらで知り合いになった友人のちかさんからあのお茶会じゃない忘年会をやってくださって、その時に料理教室興味ありますって言っていただいた方にあのお茶会誘って、でそれからクラス始めたんですけど、はい、そのお茶会の時に持ってきていただいたものがあのシンガポールとはニュージーランド全然違って、
はい、
あの皆さん手作りの、
あ
手作りのお味噌とか、
はい、
あの自分で作うちで作った赤じそで作ったジュースとか、うん、お持ちいただいたりとか、なんかすごい、それでカルチャーまずショック受けて。
ってことは他の国はそういうなんていうの、何かこう持ち寄ってこられる、まあ、
手作りというところ
がないってこと
ですか。ない、なかったです、
うん、そうなんだ、うん、買ってこられる方はまあいらっしゃったかもしれないけれど、はいはいはいはい、
どこどこの店の美味しいっていうから買ってきました先生とかいう方はいらっしゃったんですけど、初めてでしたから、すごいショックっていうか、いい意味でショック、カルチャーショックで、
うわなんかあったかいですね、うん、皆さん、うん、日本人ならではですよね。
でそこからだんだん皆さんの話、どういうことでっていう形でこう聞いてると、なんか生徒さんの人、みどりさんって方は自分の家であの自分でわざわざ工房を作られて味噌ワークショップやられてるんだって、うん、自分はお母さんから習ったからって形でワークショップやられてる方とか、うん、
はい、
あの家庭菜園でいろんなものを育ててるから、あのね、いちごの苗も分けてもらったりとか、シソムのあの種取れたから先生にあげますって言ってくださった方とか、
うん、
まあ、なんか、あじゃあ私も頑張って育ててみようかなっていうのもありますし、この前はあの種から、柚子の種から、うん、あの育てて15、6、7年ぐらいからかな、まあ、もう今は18年目らしいんですけど、15年ぐらいから実がなり始めて、
15年待ったんですすごい、
あの話を聞くと最近ではもう柚子はあのなんだ植物がなんとかでも買えるらしいんですけど、はい、そこまで待たなくてもいいらしいんですけど
よく待たれましたね。
でそれでわざわざあのお裾分けで柚子もらったりとか、柚子茶を作っていただいたりとかしましたけど、もうすっごい皆さんだから、あのもちろんシンガポールとかに比べると日本食材とかね手に入らなくて大変なんですけど、大変なりに自分で味噌を作ったりとか、ね、柚子を育ててみたりとか、すっごい苦労っていうか楽しんでやられてるので、あのそこの部分はあの私勉強になって、いろいろどうやって作るんですかと教わりながら楽しんでます。
物がないからこそそういったアイディアが出てくるっていうのもあるんでしょうね、
うん、でなおかつそういう土壌があるっていう
か、そうですね、確かにそうなんですか。じゃあの生徒さんからいただいたそういったハーブだとかも先生は、
はい、
お庭で使ってるし、はい、さっきにおっしゃってたんですけど、はい、使ってるし、育ててもいらっしゃるってい
う。いただいたあの、まあ、いただいたものとかマーケットでお安く売って分けてもらったりとかして、あの今は三つ葉とかあの春菊も。
あら、春菊も、うん、そうなんですか。あの
皆さん言うにはハーブとか簡単だよ、植えとけばすぐ育つからって、
ね、そう言いますよね、
合わなくても。私はシンガポール、パリもシンガポールもうまく育てられたことなかったんですけど、ニュージーランドはさすがに
育ちます。
土壌とか気候とかがあるんですよね。
だから紫外線がすごく植物にはいいらしくって、あの大きく育つみたいですよ。
な
るほど、うん、
大きいですよね、うん、
と思います。
すごい大きいと思う。
大きいなんですよ、うん、そうなんです。なので私たちにとってね、肌にとっては紫外線って大敵ですけど、うん、植物にとっては嬉しいものらしいので。
あの葉っぱもすごく、うんうん、なんか
青々してて
、
う
ん、
そうそう、
あのスーパーで買ってきたあのバジリコとかもあのこっちで植えちゃうと今度は葉っぱすごい青
あの濃いやつになっちゃう。
濃いやつで、あの分厚くなっちゃうから、うん、ちょっとこうモワモワしちゃう。
ゴワゴワするんです
よ。それに陥ったことあります。一応ポットで作ったことはあるん
ですよ。ですよね。わ、うん、かります。そういう、うん、今意味でも、まあ、
紫外線が強いから
そうなんですって言ってました。ね、はい、うん。ということでニュージーランドのね、ズバリここが好きっていうのってあります？あのまあ1年と半年ぐらいニュージーランド生活されていらっしゃいますけれど、
ここが好き、
うん、
うん、なんかまだこれから、うん、あのもっともっと発見していきたいと思うんですけど、せっかくあのニュージーランドに住むことになったんで、あの食材 の豊かさってやっぱりシンガポールとかフランスでもすごくあったんですけど、フランスに近い感じで食材の豊かな、うん、あの国なので、その食材を発見しながらあの料理教室に活かしていって、
はい、そうですね、
できれば、うん、広げていきたいなと
思います。英子さん、英子先生らしいあの締めくくりでした。はい、ありがとうございます。さて英子さん、今日はいかがでしたか？
なんかワイワイガヤガヤ楽しく過ごさせていただきます。
結構こう収録じゃないところで結構話が盛り上がってしま
う。ワイガヤガヤの部分
あのクラスに来てくださいって宣伝もさせていただいたのでまた新しく生徒さんが
ここにい
たり2人ですよ。
はい、まあ、お料理教室の、ね、情報や英子さんが訪れる、うん、まあ、美味しいレストランだとか、そして日々の生活の様子が見て取れる英子さんのフェイスブックは、英子シモですね。英子、はい、ですが、シモは SIMON で検索していただけます。
あのシモンがあのサイモンって英語読みするとそうなんですが、私主人がフランス人なのでそのままシモンと、はい、
そうですよね、
はい
はい、お料理教室で作られている作品見てると美味しそうすぎてため息が出ちゃいますけれども、はい、まあ、ぜひ皆さんご覧になってみてください。
よろしくお願いします。
では今日はね、シモン英子さんをお迎えしてお話を伺いました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き.com